今日のメインディッシュはゴールデンラジオ初登場、美術家でグラフィックデザイナーの横尾忠則さんです。よろしくお願いします。
よろしくどうも。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
嬉しいです。
はい、はい、よろしくお願いします。
私も光浦も日にちは別でしたが、はい、横尾さんの八坂で行われてる
谷中
で行われてる展覧会見させていただきました。
ありがとうございます、
うん、楽しかったです、
はい、どうもありがとうございます。
光浦さんどんな感想ですか？
いやもう色が、うん、私はもう横尾さんの色が好きなんですよ、うん、もうまあ、もう色がいっぱいで嬉しくなっちゃって
、うん、僕は色音痴なんです。
そうなんですか？
うん、あのね、うん、昔から色音痴なんですよね。
色音痴、
どういうことですか？だから色音痴、
あの、うん、その色音痴がもしかしたら、うん、なんか面白いって言ってくださってるのかなと思って、
はあ、うん、でも色音痴でも、はい、横尾さんにはあの描いた絵は、うん、ああいうふうに見えているってことですよね？
見えてません。
ええ、
うん、あんな風に見えたら危なくて道歩けないですよ。
ああいう風に見えてないんですか？
見えてないです、うん、あんな風に見えると大竹さんが真っ黄色の顔で髪の毛が、ま、真っ青とか、ね、
あのいやいや、そう、うん、俺てっきりああいう風に見えてんのかな。
いや、まあ、全然見えてないです。もう普通の方と一般の人間が見る、はい、あの色と同じだと思いますよ。
ああそうですか、うんうん、いやいや知らなかった。
へ
でも、うん、色使いが光浦は、
うん、私は大好きで、
とっても綺麗で、うん、鮮烈だって言ってますけど、
うん、それは絵に描いた時に、
はい、
あのその画面の中で、
はい、
もう一つの、うん、なんて言ったら現実を作るのか自然を作るのか、うん、それは、うん、僕の、うん、好みで作ってるわけで、うん、見えてるのとはちょっと違うんですよね、うん、
はあ、
うん、
見えてるのと作ってるの違う、う
ん、違います。もしここの風景をですね、
は
い、
は
い、絵に描くと、
はい、
いろんな色を使うと思いますよね僕は、
はい、
だけどその色通りに今の風景は見えてないわけですからね、
うん、
これは大竹さんが見てらっしゃるのと、うん、もう、ほぼほぼじゃなくて 100% 同じものを見てるわけです。だからそういうには見えてないんです。
見えて
見えたら危なくって、
危ない、
描いたようには見えてない。見えてない。なるほどね、ああそうか、ああでも
素敵でしたよ。
でもそれだと色音痴っていう意味はちょっとよくわかんないんですけど、
とね、そうですね、ちょっと謙遜して言ってるわけです。
謙遜です。
わかりました。そういうことですか。うん、それならなんかこうとっても絵が、まあ、幻想的であったり、
もう不思議だし、うん、
この世にあるものがあるものじゃない色を持ってたりっていう意味がわかりました、うんうん、
だから、ね、絵の中でその一つの現実を作るとか、うん、さっき言ったね自然を作るって、うん、そういうことじゃないかなと思う、う
ん、はあ、あの今日はこの番組のテーマが、
はい、
夢っていうのを皆さんに聞いてるんですけど、はい、横尾さんは夢をよくご覧になりますか？
僕は昔からずっとね夢日記っていうのを書いてまして、
夢日記、
今も続けてますけれども、
はい、
あの毎晩見た夢を、
うんうん、
あのこうメモってるわけです。
まず覚えてることが すごいと、
うん、朝起きて夢を覚えてらっしゃる、
夜中に夢を見て、うん、あの一番最初 の、 こう、うん、あの眠りに入った時は、うん、ノンレム睡眠で 3,4 時間バーッと寝ちゃうんですよね、
はい、
それこそ無意識 で、
はい、
でその後からうとうとする、
はい、
その間にどうも夢を見てるんです、
はい、
だからうとうと状態だから覚え、
うん、
なれるわけです。
あの、はい、
なんていうのか、現実と夢が生き生きしてる、そういう状態だから、
はい
は
い、
わりかし覚え、あの書きます。
その夢は、
はい、
ご自分の作品に反映するんですか？
夢そのものを絵にするってことはないですけれども、
はい、
まあ、やっぱりどっかに反映してるんでしょうね、 書いてみたいと思うけれども、うん、書いた場合は、うん、美術作品としては、はい、あんまりいいものじゃないんじゃないかなと。
あ、関係はあるかも、
あるかもしれないですね、はい
はい、うん、一つの絵を仕上げるのに、とっても短い時間で仕上げると、
あのね、できるだけ短時間で描くようにしてるんです。
なぜですか？
あのね、雑音が入ってくるんです。
雑音、
あの耳は悪いけども、はい、いろんな雑音っていうのが余計なね、うん、あのいわゆる雑念、うん、あの、あ、雑音じゃなくて雑念が入ってくるので、はい、それを排除するっていうのか、考える、うんうんうん、あの時間を与えないように早く描いちゃうんです、うんうん、だから、うん、一番いいのは、うん、子どもの無心状態になれれば一番いいんですけども、はい、もう大人だから、はい、大人っていうよりもうそろそろ、はい、もう、うん、のところまで来てますから、は
い、十分な大人ですけども、はい、これ文章で拝見したんですけども、うん、横尾さんの場合はなんか頭じゃなくて手の腕の先が勝手に描いてるんだ、
そういう状態にも自分を持っていくんですよね、はい、ある意味で人工的っていうのか、まだ頭っていうのが脳みその支配を受けてる間はどうしても考えたりして、
はい、
で観念的にならざるを得ないわけです。だから、はい、もうチンパンジー状態に、思考がゼロの状態に近づけば、
はい、
一番こう僕が考える、うん、考えるっていうのが求めてる、そういうものになるんじゃないかなと思って、まあ、まだそうでないと思考のが働いてる間、はい、いい絵を描こうとか評価、はい、されたいとか、はい、いろんなそういう願望とか欲望がありますよね、
はいはい、
そこからこう自由になるためにはなるべくそういう考えから離れたところで手だけ、はい、動いてくれてれば一番いいなと思いますね。
その状態になった時、うん、自分が何にも空っぽだっていう恐怖がすごい、私はっていう全然違う職業ですが、なんかそう思っちゃって、いつもやっぱ私は人のことを、うん、相手ありきで物を考えちゃ
って、まあ、お芝居をやってらっしゃるので、うん、相手もいるし、うん、そこに台本もあるわけだから、うん、やっぱり、そこから離れるわけにいかないよ、うん、絵の前は、うん、それ台本もないし、うん、別にストーリーがあるわけじゃないので、
うん、
もうそこでどんどんどんどん、うん、衝動的にこうでき、こう何かが生まれていく、うん、その瞬間にこう、うん、立ち会ってるわけですからね。
そうなってくると、はい、あれですね、まあ描いてる間は、
はい、
雑念が入るから、
うん、
なるべく思考しない。
そうです、うんうん、だからね、レコードをかけて、はい、音楽をかけて、はい、音楽のメロディーとかリズムにこう乗って、
はい、
それでもう全部忘れてしまうような状態に、うん、だから絵描くときで今ちょっと耳悪くって、はい、音楽に聞きづらいんですけども、はい、今までは、うん、もうその音楽でごまかしてるんです。
へ、
うん、考えるっていう、
考えることを飛ばしちゃう、
うんうん、
だから避けちゃう、
うんうん、だから観念とか言葉とか、うん、そういうものを、うん、からなるべく、うんうん、こう離れる状態に、
うん、もう一つちょっと追求して伺いますが、はい、例えば絵を描きますね、全部飛ばしちゃった状態でお書きになるっておっしゃってますが、最初は何か書こうと思うわけですよね。
なんとなくありますね、はい、
これがなくったって、
なくったら書けないです。
書けないですよね、はい、でそこはなんか ぼーっとなんかこう
あんまりそれを明快に
しない、
頭の中で作り上げてしまわないで、
うん、
もうきっかけだけを作って、
はい、
まずきっかけから入っていくんです、はい、線でも点でも色でもいい、うん、でそれからどんどんどんどん、うん、あとはもう、うん、 勝手に動いていくっていうのか、はいはい、その瞬間瞬間に自分のやることがそこでこう気づいてくるんですよね。
展覧会を見せていただいたんですが、はい、一時期横尾さんは三つ股三叉路、
三叉路、
三叉路をお書き、しばらくお書きになってましたね。
今も時たま書いてます、
はいはい。私が見た絵は、真ん中に旅館案内っていうのがあって、下田と、はい、方向までしっかり書いてあるけど、はい、その2つに分かれた道の先がどっちも、うん、まあ多分海に通じてるんだろうな、うん、けども両方ともが、うん、あんまりはっきりしてない暗い闇の中に分かれていくっていう、それでまあ素人ですけども、僕が感じたのはこれはどの道選んでもダメだなと、僕はね、僕は勝手に思ったわけです。これはダメだと、戻った方がいいんじゃないかと僕は思うわけですけども、
その瞬間は僕もね、素人になるのが一番いいと思うんですよね、
はい、
この道はどうなってるのか自分でもわからない、
はい、
誰かに聞きたいんですよね、はい、だから右行けばいいか左へ行けか、うん、まあどっち行っても地獄だろうなみたいなね、
はい、あ、いやイメージとしてはで、あ、そういうのがあって、これ俺そうそうそう、うん、そうこれこれこれ、うん、で俺はいいなと思って、うん、ただ横尾さんの中ではこれは今もお書きになってるとおっしゃいましたけど、何年か前で僕たちが見に行った今回の展覧会ではもう全然違う、もっと何て言うんですか、うん、まあ、ウォーホールは相変わらず、はい、ウォーホールのあれは真ん中にあったんですけど、はい、大きな絵は、はい、中心に、まあ僕はもう本当に失礼ですけど、横尾さんの中で7歳ぐらいの時の、はい、5歳から7歳ぐらいの記憶と、はい、今が、はい、混ざっちゃってる、
もうそれは理想的ですよね、願望しますね、そういう状況を、
はい、
作ろうとするんじゃなくって、うん、
はい、
そういう状況に、うんうん、こう引っ張られ て行かれたいみたいなね、うんうんうん、そういうのもありますね。まあ、言ってみれば年を取りたくない、
はい、あ、なるほど、あ、
だから自分の中の子供の要素、うんうんうん、その子供性を育てていくっていうのかな、うんうん、
それだとその僕らは見てて、うん、その前のその三叉路とかいうと、はい、かなりこう、まあ、先は暴漠としてるんだけど、
う
ん、まあ、リアルなものも、
はい、そう、
真ん中に看板とか、案内所とかリアルだった、うん、で今回のは、うん、なんかもうそこからそんなに時間は経ってないのに、うん、なんかこう全部が、うん、そんな、まあ失礼なんですけど、うん、ちゃんと書いてない、
うん、
ま、混ざっちゃった、
うん、書けないんですよねというのか書けない状態っていうのは今耳が聞こえない状態に近い状態だと思うんですよね、はい、
うん、
そういう状態でこの年になると、
はい、
まあ、耳の影響は大きかったと思うんですけども、うん、ぼんやりしてる、耳がぼんやりしてるっていうことは風景までぼんやりして、
はい、
で、
はい、
自分の考えまで、うん、考えまでぼんやりしてるみたいな、その目が耳が与える、うん、こう身体的な、うん、あるいは精神的な影響って大きいですね、
う
ん、
あ、そうです
か、だからそれが絵にぼんやり風に出てきて、うん、誰かの顔を描こうとしても、うん、耳が聞こえないようにその顔もぼんやりしてる、
はい
はい、そしたらもう ぼんやり状態で、はいはい、もう目鼻ははっきり描かないで、はいはい、
うん、
もうそれで描いちゃう、
それとは別に、はい、ウォーホールのアンディ・ウォーホールの絵が たくさんありました、どんな風に思ってウォーホールを。
いやそれはねちょっとよくわからないんですけど、うん、まあ、ウォーホールには何回かやってますよね、
はい、
でその時の彼の仕草とか、うん、あんまり喋らない人だけども、はい、うん、そういう状況の中から、うんうん、いろんな人が書いてるウォーホール論とか、はい、ウォーホールの絵ではない、はい、別のウォーホールを僕は感じ取ったんですよね、
う
ん、それは何なのかっていうのは分からない、
うんうん、
だから言葉でもできない、
うん、
じゃあとにかくウォーホールの絵を何枚か描いてるうちに何か分かるかなと思いながら、うん、何枚描こうって決めてなかったんだけれども、
はいはい、
あれで60枚描いちゃったんですよ、
はい、たくさんあります。
60枚描いたからウォーホールが分かったかって全然分かんない、もっと分かんなくなっちゃった、そしたらもっと描いてもいいんですけれども、うん、まああれはあれでいいか、
はい、
っていうことで、はい、
ちょっと裏話を聞いたんですが、はい、あの展覧会の、うん、直前にも、うん、あのウォーホールのサイズの絵は、うん、バババッと5、6枚、うん、5枚か6枚、
はい、描きました。
増えたそうですね、
はい、
まだわからないってまだわからないっていうか、
うん、まあ、
まだ横尾さんにとってそれはとっても魅力的っていう意味ですか。
そうですね、うん、まあ、ウォーホールの中にある横っていうのもあると思うんですよ、
はい、
また僕の中にもウォーホールがあると思うんですよ、
はい、
だからその両者の中にこう宙に浮いてるもう一つの別のウォーホール、うん、でもう一つ別の横がそこでこう空中で出会うようなことができれば面白いなっていうのは、ま
あ、
言葉にするとこういうことなんですけどね、
なんかでもたくさん描いちゃうほんのちょっとしたね、うん、要因みたいなのはほんの少し分かりましたけども、
1枚で、うん、分かる人もいるんですよ。
あ、そうですか、
うん、僕は1枚で分からなかったから2枚描き3枚描きして、はい、とうとう60
はい、
うん、
少し話を変えさせていただきます、はい、若い頃、うん、僕たちは横尾さんがお描きになった、うん、唐十郎の、うん、ポスター、
はい、
まあ、ゴールデン街とかに貼ってあったのを見て、はいはい、まあポスターいっぱいにいろんなものが書かれていたと、うんうん、私の記憶ですが、
はい、
横尾さんはその前に天井桟敷の方もお書きになっていた。
いや、あのね、
はい、
唐君の方が先なんですよ。
唐さんが先、うん、
その前に土方辰巳、
はいはい、
土方さん
モダンなんか
暗黒舞踊
団、
ガルメラ商会って、
はいはいはい、
うん、それの土方さんに頼まれて書いたのが最初 で、
はい、
でそういったものを寺山とか唐君が全部それ見てくれてて、
はいはい、
それで寺山に僕は唐十郎を紹介された、
うん、あ、そうなんですか、うん、
そしたら、うん、彼は2日後に電話かけてきて、
はい、
ちょっと頼みたいことがあるっていうことで彼と先に仕事するようになった。だから寺山とする、うん、仕事をするような、うん、それから1年2年、はい、3年ぐらい遅れた。
あ、そうですか、はい、でもそのあ、そうですか、でも寺山さんのもお書きになってたですよね、うん、確か、
うん、あの天井桟敷ね、
天井桟敷、
天井桟敷を書いたのは、うん、あのあれが結成されたのは67年なんです、うん、1967、うん、で唐十郎のは、
うん、
66年、うん、5年、うん、その辺にもうやってましたね、うん、確か、
その後天井桟敷の方は確か、え、虫明アンブロ
ー
誰かもう一人別の方もお書きになってか、それで、
その時は天井桟敷は彼と一緒に結成しようっていうことになったので、それ以前は天井桟敷なかったからポスターも当然誰も書いてないんです、はいはい、
ああそうですか、はい、
だから僕が辞めて、うんうん、
はい、
あそこに東豊っていうのがいて、
はい、
彼と喧嘩して、
はい、
それで馬が合わなくなって僕はもう辞めちゃったんですよ。 それからは何人かの人たちが、
はいはい、東豊さんは後に別の劇団を、
東京キッド、
東京キッドブラザーズを旗揚げしますよね、
な、
東さんと、うん、なんで喧嘩しちゃった
の？あのね、天井祭事の舞台美術を、はい、僕が担当してましたから、はいはい、うん、毛皮のマリ、
はい、
その時にね、うん、舞台を担当して作ったんですよ、はい、ところがサイズが大きくって、うん、
はい、
小屋の中に入らなかったんです。
作った舞台美術が、
舞台美術が、
はい、
それ
は横尾さんがお作りになった
の？僕が作ったんだけど、うん、サイズを、
はい、搬入しようとしたら、う
ん、入らない、
入らない、
うん、それは僕 の、うん、仕事じゃなくて、うん、舞台監督とかそちらの人間の、はい、そうですね、仕事ですよね、うんうん、それをうん、あたかも僕が大きなの作りすぎたって、うん、彼が文句言うから、うん、なんだこの若造の生意気なやつはっていうのでそれで頭に来て、うん、もうお前らと仕事する気がしないって、うん、でそれで僕はそこ引き上げた、
はい、
そしたら美和さんが慌てて、うん、舞台がなくなったっていうので、うんうん、自分の家の、うん、家財道具を
間に合いませんもんね、急に舞台の道具なく
て、その日ですから、
その日です
からね、その日か前の日ぐらいです、うん、だからそれで美和さん大変だったと思うんですよ、
うん、毛皮の周り美和明宏さん、
そう、
うん、自宅から自分の家具持ってきて、あ、そうなの、
うん、それが今の美和さんの、はい、舞台の原型になって、はい、だから舞台も自分でやるようになっちゃったんですよね、
はい、ああ、うん、一度だけ美和さん の、うん、お宅にお仕事で、うん、お邪魔したことあるんですけど、はい、もう本当に舞台セットみたいでした
で
しょ、
ですよね、
もうピンクの大きなソファー
があったり、そうですよね、あれがそっくりそのまま舞台に行くわけですよね
あ、そういうことだったんですか。いやでも唐十郎時代の、あ、当時おいくつぐらいですか、まだ、
20代、うん、僕は29か30ぐらいで、唐、はい、はい、うん、君はもうちょっと若かったですからね、
うん、はい、うん、楽しかったですか？
いや楽しいっていうのがね、毎日がエキサイティングで、
はい、
それで、うん、サンプルがない時代だったんですよ。
そうか、
うん、こういうことはやれば誰かがやったものを影響を受けるとか、うん、はい、それに従えばいいっていうサンプルがないので、
は
い、
その前はね、だってシンパとかね、
そうなんですよ、
歌舞伎とかね、進撃とか、
そうなんですよ、
なんか書き割りのセットみたいな、うん、こうもので代用してたみたいな舞台が、まあ、大阪では吉本新喜劇にありましたけど、そんなのがあって、こう前衛的な舞台みたいなものは、まあ、見たことも聞いたこともない。
そうです、自分もやったこともないし、
はい、
その演劇に興味なかったですからね。
興味なかったんだ、
うん、子供の頃の大衆演劇土佐回りってやつ、はい、うん、あれはよく見に行きました、うん、それから歌舞伎とか、
はい、
古典芸能は結構見てたんだけれども、うん、いわゆる新劇に、うん、のようなものは見てなかった、うん、
あ、
だから大竹さんのも見てなかった、
はい、あ、すいません、いや私はもうもうその時からもっと外したアンダーグラウンドって言ってとんでもない舞台だったんですけども、はい、うん、そうですか、こんな時間ですか、あ、はいはい、三浦さん、
はい、
うん、お知らせの方先に、
はい、台東区のスカイザバスハウスで横尾忠則さんの作品展 B29 と元凶幼少期からウォーフォールまでが7月6日土曜日まで開催しております。入場料は無料です。
私も見に行ったんだけど、ここは元お風呂屋さん、
そうなんですよ、
はい、お風呂屋さんを改造した画廊の方が、うん、オーナーがいらして、はい、でそれを横尾さんが面白いと思ったんですか？
いや、うん、うん、向こうからうちでやってくれって、うん、
はいはい、
でそこには川端康成さんが、うん、康成さんが来たとか、
はい、
吉
行淳之介さん
じゃなくて、吉永小百合さん、
吉永小百合さん、はい、
そういった人が来たとこだから、で僕はそこで第1回の鐘のところでやるんだけど、はい、ここがお風呂屋さんだったら、
はい、
もう一度ここをお風呂屋さんに戻したらいいっていうので、
うん、
ね、じゃあ銭湯をテーマにした作品を描きましょうっていうので、うん、それのからお付き合いだった、
うん、あ、そうですか、まあ、入って照明があって番台があって床があって、まあ、入っていくとちょうど昔の富士山とか、うん、そういうのが描かれたところに先ほどお話にあったアンディ・ウォーホルの絵が60枚、うん、それ以外ももちろんですけど、うん、60枚近くがちょうど富士山の絵のあったあたりに 展示されてる。
なるほどね、はい、そうかもしれませんね、はい、あそこで喋ると反響しますよ、う
ん、お風呂屋さんだから、
お風呂屋さんにいるみたいにワンワンワンってこう
気持ちがいいかもしれません、はい、
裸になりたくなっちゃうんだよ
すいません、お時間が来てしまいました、うん、本日のゲスト横尾忠則さんでした。
ありがとうございました。